く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。教育コンサルタントの今道久恵です。本日はブレインジム×発達支援、臨床の研究で見えてきた効果と題して、発達支援の現場で感じていた違和感と臨床研究の結果を皆さんと情報交換したく思っています。まずはじめに、もっと机に向かわせて勉強させた方がいいんじゃないの？とか、これってただの運動遊びなんじゃない？運動でいいなら公園で遊ばせればいいでしょう。というふうなご意見を、私が発達支援に運動を取り入れた初めの頃、20年前になりますが、周りの現場からよく投げかけられた言葉でした。確かに外から見ると単なる遊びのように見える活動もあります。今なら体の動きが子どもの感情や学習態度を大きく変えていくというふうな根拠を示すことができるのですが、当時の私は子どもたちの運動後の笑顔や目の動きから、運動で子どもたちの感情を安定させ、そして認知を上げていくことができると直感していました。根拠もない自信があったんですね。そこで、運動の効果を裏付けるために、私は大学院に進学し、ブレインジムを中心にした運動療育の効果を臨床研究として検証しました。今回はその研究と実践の中で見えた、運動が情緒、感覚、学習を整えるプロセスについて皆さんにお伝えしたいと思っています。お子さんたちの困りごとの裏にあるもの。支援の現場で出会う子どもたちには共通した行動や心の向け方があります。すぐパニックになってしまう。教室から飛び出していってしまう。学習に集中できない。姿勢が崩れやすい。そして癇癪が激しい。などです。一見、性格やしつけ、家庭環境の問題のせいにされがちですが、実際には詳しく評価してみると、感覚をどのように処理したら良いのかがわからない感覚の偏りや過敏性、そして運動発達の未熟さが根底にあることが多いのです。例えば、音に過敏すぎて、いろいろなお友達の声のする教室の中に入っていくのが苦手、衣服のタグが気になって、集中することができない。姿勢の保持が難しく、机に向かうとすぐに前にかがみ込んでしまう、などです。これらは気持ちややる気の問題ではなくて、脳と神経の成熟のプロセスに関わる課題です。近年、神経発達症という名称に変えられた発達障害ですが、だからこそ脳の神経をつないでいくということが重要になってきます。ただ、叱ったり指導をしたり、そのような声がけだけではなく、体からのアプローチ、自分の体を動かすことで心や体が安定すること、こういったアプローチが必要なのです。もちろん、保護者様のしつけが悪いわけではありません。ブレインジムとの出会いは、私が、子育てに迷っている時期でした。30代の半ば 頃だったと思います。ブレインジムは体の動きを通して脳の働きを活性化し、全脳型の学習スタイルを手に入れることを目的とした教育プログラムで、現在では世界40カ国余りで活用されています。シンプルな動きで、年齢や性別を問わずに実践することができるのが特徴で、クロスクロールにある正中交差の運動やフックアップといって手と足を体の中央でクロスする落ち着きを取り戻すことを目的とした動きなどもあります。誰でもできる基本的なエクササイズ、ペイスは世界でも活用されています。シンプルだからこそ誰でも実践できるエクササイズ。親子で実践しやすいのも継続しやすい取り組みの特徴です。初めてブレインジムを体験した子どもたちからは、あれ、ちょっと気持ちが落ち着くとか、簡単、ほら見て、できたできたと笑顔になって私に微笑みかけてくれる、そんな瞬間に出会うこと。これが忘れられずに私自身、ブレインジムを学び続けた結果、現在20年になります。この臨床研究をしっかりと現実的に皆さんにお示ししたく思い、私は3年間大学院で臨床研究を行いました。対象者は発達障害の診断を受けている男の子、小学生ですね、30名でした。3週間にわたり、ブレインジムの基本運動であるペイスを朝晩実践してもらい、その評価を2種類の、データとしてまとめています。結果として見えてきたことは、情緒の安定、姿勢の改善、そして傾聴能力の向上や授業態度の変化でした。パニックや癇癪になること、お友達と喧嘩する機会がぐんと減って、先生の声に集中して耳を傾けることができるようになったのです。このような具体的な効果や事例を目の当たりにして、すべてのお子さんに同じ効果が出るわけではありませんが、動きが変わると、感覚も情緒も学習も変化していく、という、このようなことを間近で肌で感じることができました。ある保護者の方が涙を流してお話ししてくださったことがあります。それは今まで落ち着きがない子だと思っていました。でも運動を取り入れてから少しずつ感情の爆発が減り、自分からちょっと運動してから勉強すると言えるようになったんです。と伝えてくれました。叱るよりも子ども自身が学べる方法、学びやすい方法を選ぶことができるようになったというのが本当に嬉しいですとお母様からお声をいただきました。このような言葉を聞くと私も胸がいっぱいになります。支援者の本質は子供が自立して自分自身で心を整える手段を持てるようになること。運動はそのための自立支援の最良のツールになり得るのです。もちろん、ブレインジムを含めた運動療育は誤解されることもあります。遊んでいるだけに見えるとか、もっと学習をさせたらいいのにと言われる方もあります。しかし、この臨床研究を通して、 確信したことは、運動は感情や学習の土台をつける科学的な根拠のある方法だということです。これは遊びではなく、脳神経科学に基づいたアプローチなのです。支援の現場に立つ先生方、福祉職の方にもお伝えしたいことがあります。それは、子供を行動、学習、情緒というふうに分けて考えるのではなく、統合された一人の人間として見つめていただきたいと思うのです。情緒や感覚というのは外から見えにくい反面、子どもたちの中では一つにまとまってつながっています。確率的な支援モデルでは見えない部分、体からのアプローチがサポートになると思っています。そしてその子のできるを広げるきっかけにもなるのです。私は20年以上運動を通じて子どもたちの発達支援をしてきました。その中で繰り返し確信しているのは、動きが変われば感情も学習も変わるということです。これは単なる比喩ではなく、臨床研究でも確かめられた事実です。このような臨床研究に参加してくださった保護者の方からは、自分自身の肩こりや腰痛が楽になったとか、お子さんに笑顔で毎日接することができるようになったなどのご意見を頂戴しています。支援に迷った時、机に向かわせる前に、ぜひ体の動きという選択肢があることを思い出してください。あなたの支援が子どもたちの未来に大きな安心と可能性をもたらすはずです。もしこの記事共感していただけたら、いいねを押していただけると嬉しいです。それが体から心を支えるアプローチを広げる力になります。そして子どもたちの可能性を信じる仲間の輪がさらにさらに広がってほしい、広がっていくことを願っています。今道一彩の運動療育講座は概要欄に貼っておきます。どうぞお越しください。